ようこそ徳大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは先週に引き続き徳島大学工学部教授の大西徳雄さんです。大西先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回は先生がパワーエレクトロニクスという技術分野の研究をされていて、その研究テーマの一つであります電気自動車についてお話を伺いました。今日はこれからの電気自動車、つまり次世代電気自動車についてお話しいただこうと思います。まず開発にあたってどんな課題があって、そのためにどんな研究が必要なんですか？
今電気自動車はすでに開発され、そして市販されるようになってきてるんですけど、その次世代ということを考えるといろいろ解決しなければならない課題が結構あるわけですね。その中の一つとしては、制御システムというのが複雑であると。電気の場合には結構配線が多いんですね。配線がいらないような、できるだけコンパクトにするというのも一つあるかもわかりません、
はい、
もう一つはその使われているモーターがですね、最近は昔の比べて随分小さなモーターで効率良いモーターが上がるようになってきたわけです。ところがそのモーターに使われているのが、まあ強力なその磁石を使っているわけですね、
はい、
その強力な磁石はレアアースとかレアメタルとか呼んでるんですけど、代表的なものでネオジムとかいった気取類を使ってですね、
はい、
非常に強力な磁石ができるようになったんです。それでもって非常にコンパクトなモーターができ、効率の良い自動車ということになってきたんですけど、
はい、
非常にその材料の不安が一つ残るということですね。もう一つはシステムとして、先ほど配線のことを言いましたですけど、
はい、
インバータということでモーターを回すわけですけど、そのインバータのシステムをもう少し工夫をすれば、もう少し効率の良いものができる可能性があるわけですね。もう一つは蓄電池がたくさんこう直列に使われているわけですけど、そのバッテリーのセルが均等に充電されてないと、過充電というかね、充電しすぎるとバッテリーが壊れてしまう、火を吹くとか、いうことが起こりますので、もうバッテリーの監視とともにいかに均等に充電するか、これも非常に大事になってきますね。
本当ですね。
あとは自動車を普及させようとした時に、その急速充電スタンドっていうのは絶対必要なので、そこがこれからの充電スタンドでどうあるべきかをもう一度考え直して、今立ち上げ直す必要があるんじゃないかと、そう考えているわけです。
ではそれぞれをもう少し詳しく教えていただこうと思います。まず配線がいらないような形にしていく、このセンサレス制御技術というものについて教えてもらいたいんですが、
う
ん、
はい、このセンサレス制御というのが何のセンサレスなのかというと、
はい、
モーターの回転の位置のセンサーを取り除くということです。
回転の位置ですか？
つまり先ほど磁石を言いましたですね、
はい、
磁石は N 極と S 極が、考えてみてください、こうあるとしますね、
はい、
その周辺に N に対して S 極を立てるとそれにひっつこうとしますね、
はい、
その時にこの回転子の磁石の位置を知らないで、外の電気的に作る磁石をサッと回しますとついてこれないんですね。
はい、そうですね。
ちょうど我々が授業するときに、学生が分かってるか分かってないか、お構いなしに勝手に授業をしてしまいますとね、
はい、
もう全然ついてこれないですね、
はい、
そういうことで学生さんの目を見ながら
分かってるかな、
分かってるかをチェックすると、それがセンサーなんですね、
はい、
それがモーターのヘッドのところにつけるんですね、
はい、
だモーターのサイズも大きくなるんで、軸長が、値段も高くなる。そしてそこから電気信号をまた制御回路に引っ張ってこないといけない、
はい、
その時先ほど言った、まあ、余分な線がいりまして、その線が切れてしまうとまた働かなくなると、そういう一切のことを全部取り除こうというのがそのセンサレスなんですね。
いやでもこれはかなり難しい技術なのではないですか？
そうですね、一般のメーカーもそのセンサレス化について力を入れてるんですけど、大学 で開発しているセンサレスは電流を見るだけで基本的にできるんです。本当にそのことができるのということで、開発した時にはもうドキドキしたんですけど、
はい、
実験をした結果結構いけるんですよね。
そうですか。
それをやっ っぱし本当の動くんだということを実証しようと思うことになると、もう電気自動車を作って乗ってもらうしかないと、そういうことになったのがセンサレス制御なんですね。2番目のそのモーターの話にちょっと入っていきましょうか。
はいはい、
モーターについては先ほど言いましたように、非常に強い磁石でもってコンパクトで非常に効率の良いモーターができるようになって、
はい、
もうほとんど最近の民生用分野でのモーター、例えばエアコンとか冷蔵庫とか洗濯機とか身の回りのものでもほとんど新しいモーターに変わってるんですね。でその中にはその機動類のネオジムなんかを使ってるわけで、
はい、
その材料が日本では産出しないわけで、
も
う世界的に特定の国に限られてるんですね。そうした場合に石油と同様に輸入がストップされてしまいますと、もう世の中回っていかないと、ある程度スペースがある場合にはですね、また別の動きもあるんじゃないかなと。
小さくするばかりじゃなくて、
はい
はい、
そういう磁石を使わなくても、まあ、結構効率の良いモーターができればそれを使っていきたいということですね、
はい、
エネルギーの省エネとかそういうことに関して、あるいはモーターの特性的にそんなに遜色なければそれでもいいんじゃないかなと。
わざわざ希少な金属を海外から輸入しなくても作れるようなもの、
はい、それは大型のモーターの使う設備なんかにはその方向がいいんじゃないかなと。その電動機を一つ開発するということで、それがまあ一つの次世代電気自動車の一つの課題ではないかと思っています。
そしてインバータについてはどうですか。
はい、インバータというのはバッテリーからモーターを回すにあたって、直流です。でそしてモーターは交流です。直流から交流に変換するのがインバータというんですけど、
はい、
その時に高速回転にしようと思いますと、モーターの方は起電力が上がってくるというか、わかりますかね、その磁石があって回転すると電圧がそれに比例してモーターの電圧が上がってくるんです、
はい、
ところがバッテリーの電圧は決まってるんです、ね、
そうですね、
バッテリーの電圧が決まってるのに対して、モーターの電圧が上がってきますと電流が流れられないんですよ、ね、
はい、
そのためにはバッテリーの電圧を上げるか、うん、何らかの電圧を上げる手法が必要になります、
はい、
またモーターとモーターの方で電圧をそれ以上上がらないような何かの仕組みが必要になります。でそこらを上手に、
まあ、バランス取りながら、
そうですね、できるような新しいインバータというのが必要じゃないかと。
そして蓄電池周りについての課題としては、
はい、昔はまあ蓄電池は鉛蓄電池という二次電池だったんですけど、今最近のハイブリッドの自動車としてはニッケル水素なんか使って電池を使ってるんですけど、より小型軽量高出力とかいうことになりますとリチウムイオン電池になってくるんですね。で今開発されている市販される色になってきている電気自動車はほとんどリチウムイオン電池なんです。でそういうものを使おうとした場合に火が吹くとかいろんな問題がありますよね。もうバッテリーの電圧充電状況の管理をしっかりしとかないと危ないんですよね。そういうことで今電気自動車で使われるとしている蓄電池システムには必ず電圧をきっちり管理制御したようなものが組まれてるんです。ところがですね、それを均等に充電する、積極的にするということがちょっとまだ十分でないんですよね、
はい、
ということは赤電圧にどれかのセルがなったなと思ったらもうそこで充電やめようと、また他の残りの直列のは十分まで充電できるのにここでやめちゃおうということになりますと、
はい、
全体として蓄えられるエネルギーが減ってしまうんですね、
はい、
それは問題ですので、積極的にそれぞれが均等充電をしたいと、できるだけ簡単な回路でそれを仕上げると、そういうことも一つ課題としてあるかなと。
はい、最終的にいつ頃までの開発を目標としているわけですか。
そうですね、今大型の研究プロジェクトに今取り組んでまして、それはまあ NEDO というところからお金をもらってやってるんですけどね、それが今年で2年終わって、あと2年間その予算もいただいて開発をしているわけです、まあ、できればその研究開発期間が終わるこの2年後をめどに、今日乗ってもらったような電気自動車、その新しい技術で作って走らせたいと、それがまあ一つ目標としています。
研究室を見せていただきましたけれども、電気自動車の試作をはじめ、こう新しいものを作る手順というのはどういうふうにしてらっしゃるんですか。
はい、大学で開発するためには単に電気自動車を作って楽しいとかいうんでは大学の開発としては技術者としては通用しないんですね。 やはり新しいものがそこにないと予算もなかなかつきませんのでね、従来の技術はどうであってどういうところに課題があるかということで、狙いを定めて、じゃあ交渉という方針ができます。アイデアがいります。アイデアができますと、そういう制御システムがうまく働くかどうかについては、まずコンピューターのシミュレーションなんかで確認をするんですね。
シミュレーションで確認、
うん、確認。そこで動くとなると、実際の電子回路を組んで、で制御回路を作ります。でコンピューターの制御のソフトも入れます。で具体的に働かせる、先ほどのインバーターという装置のところにその信号をまた送り込みます。インバーターから今度実際モーターにまた配線をして回すと、そういう手順を順番にやっていくことになりますね。
学生さんともう一から手作りという感じですね。
そうですね。買ってきたものをそのまま並べていきますと、なかなか細かな制御できませんので、もうインバーター一つについても一から手作りではやります。結構失敗もあるんですね。で本当にそういう作る上で、きっちり押さえておかないといけないところもあるんですけど、そういうところも失敗も重ねながらですね、いやここが大事であった、ここは非常に今後注意しとかないかんとかいうことが、失敗の中から学んでいけるし、何回も失敗されたら困るんですけどね、一回の失敗ぐらいについてはそれはもう目をつぶって、じゃんじゃんやってくださいということで言ってるところですね。
一から手作りするという経験を重ねた学生さんは、卒業後どんな分野で活躍されるんですか？
やっぱりものづくり、そのハードもソフトも全部携わることができる一つの研究分野ですよね。いろんなところで通用できますのでね、一般の大手電機メーカーとか、あるいは自動車会社とか、そしてまた昨年言ってるところは、電池メーカーでもですね、その電源の先ほど均等充電とか、いろんな課題もありますから、そういう部分をやってみたいとか、今年の春でも8名の学生が研究室が出たんですけど、それぞれそういうところに全部早々と決まりましたですね。
では最後にラジオをお聞きの皆さんに先生からメッセージをお願いします。
徳島大学工学部ではですね、いろんな研究、新しい研究、ユニークな研究をやっています。徳島という環境がですね、一歩世の中にの流れに対してちょっと間を置いた状況でですね、そもそもどうしたらいいのかということを考えることができるうちにあるんじゃないかと思いますね。
はい、
先ほど言いましたように、そういう中で失敗も重ねながら新しいものができて、それが作っていくことによって、みんなで協力してやっていくことによって、お互いの友達関係もできますし、世の中に出ていってもその分野を専門としてですね、大いに頑張ってくれる、そういう環境が多分整っていると思いますのでね、徳島大学の方で、いろんな研究室がありますから、また機会があったら覗いてみてもらって、これならということが結構あると思いますので、ぜひまた入って、頑張っていただけることを期待しております。
今日は大西徳夫先生にお話をいただきました。ありがとうございました。来週のゲストは徳島大学工学部助教の真田純子さんです。